移住企画上越に I ターンのコーナーです。
スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。雁木や抹茶の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市牧区の集落づくり推進をしています。
今日は新年度に伴いまして、改めてこのコーナーのご紹介、ご出演のお二人のご紹介をさせていただければと思います。まずは高野さん、
はい、
越後高田雁木ネットワークの会長を務めですね、
はい、
雁木や町屋の良さを伝える活動をしていらっしゃいますが、やはり上越市の特徴、いいところをアピールしていらっしゃるということになりますかね。
そうですね、上越市もたくさん、いいところはあるんですけども、
はい、
あんまりいいすぎるところがありすぎてなんかボケてる部分もあるんですけども、私たちは高田区のですね、雁木、ここに焦点を絞って、
はい、
活動しています。
はい、そうですよね。やっぱり、ほっとするふるさとの風景っていうんですか、雁木の街並みっていうのは木でできていて、そしてまた特に雪が降ったりするとほっというね、屋根の下傘ささないで歩けるっていうね、雨の時もですけどね、高野さん。
はい、そうですね、ここに今度新しくできましたの雁木散策、
はい、
これを持ってきましたけども、
はい、
この表紙ですね、すごくこういいなと思います。
雁木ネットワークの皆さんで新しい冊子をまたお作りになったんですね。
そうですね、これがねまた非常に人気があるんですよ。
そうです
よね、
で
先日もね、はい、八丈島の方から、冊子欲しいって、それでお聞きしたら、
はい、
大島区の出身なんですわ。そうです
よ、
それでもう30年間、八丈島に住んでおられて、今観光協会のなんか会長をされてるとか、
八丈島の、
うん、そんなことでね、自分こちらの方の、この雁木の写真ですか、これ非常にね懐かしいし、多くの方に PR したいっていうのでね、送ります。
よかったですね、
はい、
すごい。そうですか、ね、軒下に干し柿を干したりですとかね、
大根も干しちゃったよね。
そうですよね、そんな風にして高野さんたちはこの雁木町屋を PR していらっしゃいますね、
はいはい、やっぱり雁木があるからこそできることですね、
はい、
今いろいろ風鈴飾ったりとか、
そうですよね、
いろんなものを提灯ぶら下げたりとか、やっぱりそういう雁木通りがあるからこそできること、はい、他のところにないことができるですね、
はい、
そういうところで非常になんかこう風情があるなと思っていますけど、
そうですね、はい、やっぱり上越市っていうその市の名前を聞いた時に何を皆さんに思い浮かべていただくか、それがその高田城址公園の三重櫓だったり、うん、上杉謙信公像だったり、うん、いろいろだと思うんですが、そのうちの一つっていうのが多分雁木だと思うんですよね、雁木町屋だと思うんですよね。でそのイメージをもうどんどんどんどんもうずっと繰り返しこうやってアピールして創出してらっしゃるわけですよね。
そうですね、はい、私は雁木というのは、やっぱり日本一の長さもありますけども、
はい、
歴史も長いですけども、やはりなんか私からするとなんか世界遺産にね登録できるんじゃないかなと思っているんです、
は
い、私佐渡より先に雁木の方がね登録してもらいたいなと思っているんですそういう人は怒られますけども
でもまた高野さんね、幸町の町内会長さんもお務めでいらっしゃいます、はい、そんな視点からもこのコーナーに携わっていただいています、はい、そんな高野さんにいつもスタジオにお越しいただいています。そして松本さん、
はい、
松本さんは集落づくり推進市の職員でいらっしゃいますね、
はい
はい、日頃のお仕事なんですが、うん、どんな業務を
して、ねはい、中山間地、
はい、
最初の頃はね、
はい、
中山間地域っていうことだったんですけど、今はもう普通の平場の方にも伺ってるんですけども、高齢者だけでお住まいのお宅を訪問しまして、
はい、
安否確認も兼ねながら、
はい、
今元気でいる、どうしてるとか、はい、集落の状況をお聞きしたりとか、町内会長さんにお会いして、
はい、
どんどんどんどん今ね、
はい、
少子高齢化で人がいなくなってる、若い人たちが住まなくなってる、
はい、
こうした状況を今後その集落の将来像、
はい、
将来どうしてったらいいだろうかっていう話し合いなんかもね、してみないってね、こうお誘いするんですが、
はい、
なかなか、
うん、
難しいなと思っています。
あ、そうなんですね、
でもね、集落入っていって、私たちの仕事でね、
はい、
うまんお茶飲んできない上がってきないって言われるようになりゃもうめっけもんですね、うん、やっぱり集落の人たちがお茶飲みしてるところに、はい、もうあのね上がりなさいって一緒にお茶飲もうって誘われるっていうことが一番もうあの大切なことなんかじゃないかなと思ってます、
うん、それは要するに信頼関係ができているということですね、はい、そういう信頼関係ができなければやはりその先にある大きな悩みっていうのを話す気持ちにはなかなかなれないですよね。
まずはお茶飲みから始めて、だんだんと心を、ね、許していただいて、はいはい、でもう自分 の, あの家のこととか家族のこととか、はい、でだんだんだんだんと座って、はい、あのね、集落のね、外の人に話さないようなことも話してくれるようになるので、あのとてもあのやりがいのあるあの、はい、また責任にも大きな仕事じゃないかなと思ってます、
はい、そうですね、はい、お年寄りのアイドルでいらっしゃいつつそういう大きな問題解決も日々していらっしゃるということになりますね、うん、そんなお二人にこのようにですね毎週ご出演いただいています。でこのですね今ちょうど話していますが生放送です。毎回生放送です。でこちらに来て住みませんかですとかこちらにお住まいの方でこちらのいいところをアピールしていただいたりなどなど、あと求人に関してですね、の今ちょうど求人募集していますと。で、どうなりましたか、求人見つかりました、まだ見つかってないようであればじゃあ募集ということでその会社のご紹介といったような話もあるんですが、こういうのをですね生放送でやってるってこと自体ですね非常にそのもうハードルが高いことなんだそうなんですよ。で、あの東京の全国ネットのラジオ制作会社の方にですねこの企画生でやってるんですかってねあの驚かれたことがあります。あのそれほどですねその限られた人数しかいないこのコミュニティ FM 放送局では難しい企画なのかもしれません。まさにですねこのお二人の力によるものです。で、あの例えばですね高野さんも松本さんもこの生放送中に私がああしてくださいとかこうしてくださいとか何も申し上げてないんですよ。ディレクションディレクターいないんですけどね、なぜかスムーズに放送もうね奇跡毎週奇跡という感じなんですね。でしかもゲストの方大体毎回お見えになりますがそのゲストの方のですね緊張もほぐしてくださいもう本当に家族のようにやってくださってるもう本当にありがとうございますこのコーナーなんですが6年ほど前にですね、夏頃、友達で、安塚区に住んでいる中村真嗣さんから人が雪崩のように山からいなくなるそれを平場の人は知らないと言われました。で非常にショックを受けましてはっとなって調べてでそれが始まったきっかけです。ちょうどその頃っていうのは元総務大臣で現在日本郵政の社長増田博康さんがお書きになった地方消滅東京一極集中が招く人口急減という本が出版されておよそ半年頃経った頃だったかと記憶しています。でそれで急いでですねこの本をはじめ10冊以上の本を読んでみましてでそのこのような企画を考えてみました。でこのコーナーなんですが上越妙高糸魚川への移住をお誘いするこれはもう最初からの対象エリアは妙高糸魚川上越この3つの市です。であのこの企画っていうのも決して思いつきではなくて自分なりに練りに練って始めているコーナーです。あの人生左右するものですので移住というのは非常に重いこと、でもだからといってそのお相手の方がそう思っているわけではないのでそれで、まあ、軽くちょっと声掛けしてですね考えるきっかけに意識をちょっとでもしていただきたい、そんなことでこんな風にあのふわっとやるようにしています。でそしてですね地元の方にあのこの人口が減っているということ山から中山間地から人がいなくなっているということこれにですね私が気づいてなかったように気づいていただけたらなと。で今はもう皆さんよくご存知いらっしゃいますけどちょうどまだ6年ほど前っていうのはまだまだその平場の方はお気づきじゃない方が多かったんではないかなと思うんですよね。私の周りでそういう話は全然出てませんでした少なくとも。でその後ですねコーナーが始まりまして移住者の方にご出演いただくうちに移住者の方がこの上越エリアを選んで住んでくださっていること良さいいところよくご存知だということに気づき始めました。教えていただきました。であのよくですね地元の方から上越エリアなんもないよねとかっていうようなことを聞きますがそうではないんだと このきれいな空気や水すら存在するのは当たり前のことではないんだというのを教えていただいたんですよね。とてもいい例を例題を教えていただきました。なので今ではこの私の認識っていうのはこのエリアには何でもあると、確かにないものあるんですけれども、でもあるものを意識して特徴は何かっていうのを考えて、高野さんのようにですね、それをブランド化して意識して発信している方がこうやって実際にいらっしゃると。この何もないという感覚っていうのはただですね、多くの地域で持たれていてですね、この認識っていうのはここだけじゃなくて全国的な認識なんだっていうのがね、また後から分かったんですよね。ですので先ほどから申し上げました通りですね、このコーナーっていうのは妙高井というか上越市、この3つの地域を対象として始めてます。でブログたどっていただくともそういうふうに最初から書いてもありますのでね。でまた妙高市在住の方にもお声掛けしてご出演お願いできたらなと思ってまして、これまでもご出演していただいてます。例えば来週も妙高市の方に出演していただくことになっています。なんかすいません、一人でわーわー喋ってますが、
もうねよく伝わります思いが
なんか私が思うと、なんか移住についてですね、はい、なんか上越市より妙高市の方がなんかすごく積極的に、うん、力を入れてるなっていうのは感じるんですよね。
それは感じますね。
うん、この前も向こうの市長がね、こんな定住移住にすると補助っていうか家に補助金を出しますよとか、うんうんうんうん、なんかそういうふうにすると上越市の方がちょっと今なんかそういうのは感じるところが少ないんですよ。う
ん、まあそれはね、多々いろいろご不満も終わりでしょうがもう今ね、林田さんのお話聞いててもう5年経っちゃった
んですね。そうなんです。5年
経ちました。うん、なんかね、私ね5年も経ったのかっていうのは全然そんな思いが今ないんです。
あ、そうですか、うん、あっという間でしたでしょうか。
あっという間ですね。
上越市も頑張ってるんですよ、うん、田舎暮らしっていう方にちゃんとね、ランキング上の方に乗ってきましたから。
あ、そうですか、はい、
その前の年
ました
その時ね、高野さんねうんってもうね寝てたんですよ。
いやいや、私の時お休みしてたんですよ
、ねまあね、
お休みしてた。
高野さんとね、こうやってね、ちょうちょう箸でね、5年間ね、はい、いろいろとやってきましたけどもね、はい、相澤さん、はい、これからもいろいろなゲストの方をお呼びできるんですよ。
はい、そうですね。
今度妙高市の方からもね、どんどんいろんな方がとね、お会いできるんじゃないかって、とっても、はい、楽しみですけど。
ありがとうございます。FM 妙高では毎週木曜日の午後5時32分頃から再放送させていただくことになりました。よろしくお願いいたします。はい、あとネット配信もね行っていますので、こちらいつでもどこからでもお聞きいただけます。はい、高野さん、松本さん、
はい、
何かございませんか。
いや、何かまた心新たにというか、
あ、そうですか、
心機一転、はいはい、また多くの方とお話できたらいいなと思っています。
そうですよね、はい、本当に魅力的な、ね、方ばかり、お会いした方たち ね、はい、楽しみです、これからも。
はい、ありがとうございます。コーナースタートから6年、今年度もどうぞよろしくお願いいたします。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。また Spotify でも無料でお聞きいただけます。来週のゲストは妙高市の移住定住推進課、今井瑞希さんです。3回目の生出演です。上越に I ターンでした。みんなで飲むとか誘ってやる、君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう、君がうちの集落に住むならば、うちを選ぶ